神妙百千万語難遭遇我今見聞得十字懺悔如来真実義今ほど45分、座禅をやったわけであるけれども、座禅によって一体何をやっておったのかということを考えてみると、一つの考え方としては自分自身の基準を味わっておったという捉え方もできるわけで、正法眼蔵の中ではこの自分自身の基準を味わうということを自称三昧という言葉で、表している。自称の字の字は自分の字という字、それから称というのは性質の性の字、自分自身の本質、あるいは別の字で書けば照明の照の字、権勉に上るという字で、これは体験するという意味で、自分自身を体験する。だから自称三昧というのは自分自身を体験する境地ということです。座禅というのは何をやるかといえば自分自身を勉強することだということも言えるわけです。で、自分自身を勉強するということがなぜ大切かということになると、非常に具体的な例で言えば、我々の人生というのは非常に幸せだと感じることがある。と、その反面非常に不幸だというふうに感じる場合もある。で、これは誰にでもあること。自分は生まれてから幸福続きで不幸だと思ったことは一度もないというふうな人はおそらく一人もない。そうかといって自分は不幸で不幸でしょうがないと、いいことというのは一度もなかったというふうな人もこれまた非常に少ない。大抵の人が幸せだと思って喜んだり、どうも恵まれないと言って悲しんだり、上がったり下がったりというのが普通の我々の人生で、そういう場合に自分自身の基準を持っていると、非常に調子のいい場合でも浮かれて自分のペースを踏み外すということがない。で、このことが人生では非常に大切。人生で注意しなければならんのは調子のいいとき。調子のいいときというのは得てして踏み外す危険が あるわけ。それからもう一つ、人生で大事なことは不幸なときに腐らないということ。不幸なときに自分を投げないということ。自暴自棄という言葉があるけれども、自分で暴れて自分を捨てるという言葉があるけれども、人生で一番怖いのは自暴自棄になる。自分で自分の生活を乱し自分自身を捨ててしまうこと。人生において不幸に遭うということはそう大した問題ではない。自分自身の基準というものを常に掴んでおると、今は調子が悪いけれどもそのうち良くなるという自信で不幸を耐え抜くことができる。ところが自分自身というものを持っていないと、俺はもうどうせダメなんだという考えを起こして自分を自分で捨ててしまうと救いようがない。人生どんな不幸にあってもとにかくまた立ち直るんだという気持ちがある限り決して心配したことはない。ところがほんのわずかの不幸に腰を砕かれて、もうダメだと思って自分を捨てると、せっかくの人生というものがとてつもないおかしな方向に進んでいってしまうという懸念がある。だからそういう点では人生というものの非常に大切なことは、 調子のいい時に調子づかないこと。また調子の悪い時に自分を捨てないこと。そういう非常に単純なことが、人生における、知恵ということにもなろうかと思う。だから先日来 やっておる、この、般若波羅蜜多の巻。般若、正しい知恵というのは何かというと、言葉を変えて言えば、調子のいい時に調子づかないでくる。不幸な時に、自暴自棄にならないということ。それが正しい知恵ということにもなるわけ。で、そういう点では、知恵という言葉も単に西洋流の頭がいいとか頭が悪いとかいうふうな、ことだけが知恵ではない。頭がいい、頭が悪いということも大切なことではあるけれども、人生における判断が狂わないということ。これも非常に大切なことです。で、その人生が、における判断の狂わない基礎というのが正しい知恵という、般若という、仏道でいう般若という。だから般若のお面というのがあって、爪を生やして怖い顔をしているのが、般若と呼ばれている。関係はあるけれども、あのお面も仏道の思想から出てきたもので関係はあるけれども、怖い顔したお面だけが般若ではない。本当の般若の意味というのは正しい知恵という。正しい知恵というのは判断を誤らない基礎ということになろうかと思う。それではこの本の方に行きますと、今日は76ページで、前回のところでは般若というのは何かというと、無というものを勉強するのと同じような意味があるということを経典の文句を引いてきて、説かれておるわけである。今日はその続きで本門の方へ入っていくと、天帝釈具足禅言に到底曰く、大床よ、もし菩薩摩訶薩人心の般若波羅蜜多を学せんと欲すれば、まさに遺憾が学すべき。禅言答えて曰く、教師かよ、もし菩薩摩訶薩人心般若波羅蜜多を学せんと欲せば、まさに虚空のごとく学すべし。と、しかあれば学般若これ虚空なり、虚空は学般若なり。で、ここで言っとられることは、正しい知恵というものをどういうふうに勉強したらいいのでしょうかという質問に対して、虚空、空間、今日の言葉で言えば空間、空間を勉強するような気持ちで、般若というものを勉強すればよろしい。で、これも非常に哲学的な主張ではあるけれども、これが仏道思想の一つの中心。で、その本門の軸について説明をしていくと、天帝釈具足禅言に到底曰く、大床よ、もし菩薩摩訶薩人心の般若波羅蜜多を学せんと欲すれば、まさに遺憾が学すべし。で、天帝釈というのは、インドにおける、昔からあった神様の名前であるけれども、仏教が盛んになると、仏教の守護神というふうな立場で、扱われた神様。で、その帝釈天、柴又の帝釈天というのは、この天帝釈を祀ったお寺ということになる。で、天帝釈具足禅言に問う。で、具足禅言というのは長老という意味で、僧侶の経験を積んだ人を、長老ということで、具足というのは、名前。だから、具足という僧侶に対して、質問をしたと。大床よ、もし、 菩薩摩訶薩人心の般若波羅蜜多を学戦と欲すれば、まさに遺憾が学すべき。で、菩薩というのは仏になろうと思って一生懸命に修行している人。それから、摩訶薩というのも、摩訶薩多という、梵語の音を移したもので、偉大な人という。だから菩薩というのと、ほとんど意味は違わない。だから菩薩、摩訶薩というのは、両方ひっくるめて、仏道を一生懸命に勉強して、仏になろうとしている人。で、菩薩、摩訶薩、そういう仏道を一生懸命に勉強しようとする人々が、人心の般若波羅蜜多を学戦と欲せば、非常に意味の深い、真実に到達するための、正しい知恵というものを学ぼうとするならば、まさに遺憾が学すべき。どのような学び方をしたらよろしいでしょうかと。で、これに対して前言答えていわく。それに対して、前言という僧侶が答えて言うには、教師かよ。教師かというのは大釈天の別の名前。で、教師かよ、もし、菩薩、摩訶薩、人心、般若波羅蜜多を学戦と欲せば、仏道を一生懸命に修行している人々が、意味の深い本当の知恵というものを学ぼうとするならば、まさに虚空のごとく学すべし。この我々が住んでおる空間を勉強すると同じように学んだらよろしい。で、この空間を勉強するというのが、我々の常識からすると、なかなか理解しにくい、捉えにくい。だから具体的に言うならば、先ほどやっておった座禅を思い出せばいい。座禅をやって何をやってたかというと、空間を勉強してたということも言える。一人一人が自分の足を組み、手を組み、背骨を伸ばしてじーっとしておった。その時に感じられるものは、自分自身が座っておるという事実。で、どういうところに座っておるかという空気の中に座っておる。この柳橋会館の部屋の中に座っておる。ただ柳橋会館だけが唯一の場所ではなくて、その外には道路もある、自動車も走ってる、電車も走ってる。大東区という地域があって、東京都という地域があって、日本国という地域があって、日本国といえども、地球という大きな玉の、ほんの小さな、豆粒のような島にしか過ぎない。で、地球が、そうした大きさのものであるけれども、そういう地球よりもさらに大きな、太陽というものを中心にして地球がぐるぐるぐるぐると回っておる。で、そういう関係というものは、我々は科学知識によって、勉強をしたわけ。で、普通はそういうことは我々は感じない。しかし、そういう世界の中に住んでおると同時に、我々の住んでおる世界というのは、そういう太陽系というふうな世界だけの中に住んでるわけです。そういう世界、太陽系と同じような大きさのものが無数に存在して、そういう無数の太陽系と同じような大きさのものがぐるぐるぐるぐると、渦巻きを作って回っておる世界に我々は住んでおる。これは単なる想像でも何でもなしに、天文学者がいろいろと計算をした結果、どうもそういうことだということになっている。だから我々というのはそういう膨大な大きな世界の中に住んでいる。我々は普通自分自身というものを中心にしてものを考えたり、家庭というものを中心にしてものを考えたり、あるいは自分の会社、自分の国というふうなものを中心にして物事を考えておるけれど、本質的に考えれば、自分自身がたった一人でこの大きな宇宙の中にいるということも間違いのない事実。で、釈尊が生まれて、すぐに七法土歩かれて天上天下唯我独尊というふうに言われたというけれども、これはおそらく伝説であるから事実ではあるまいと思われるけれども、天上天下唯我独尊というのは単に釈尊だけの問題ではない。我々自身が全部天上天下唯我独尊、 A という人は他にどこを見つけ回っても A という人はもう一人いるということはない。 B という人についても C という人についても同じこと。そうすると自分自身というものを振り返ってみればたった一人、誰でもがたった一人、この膨大な宇宙の中に生きておると。これは実に不思議なことです。普段は不思議とはもう何とも考えない。忙しいからご飯を食べたり仕事をしたり、それは忙しいから普段そんなことは考えない。しかしながらこの人生というものを本質的に考えてみると、どこにもいないたった一人の自分というものが膨大な宇宙の中に生きておるという事実、これは疑いようがないんです。で、そういう根源的な事実を勉強するのが座禅の狙い。たった一人で足を組み手を組み背骨を伸ばしてじーっとしておると、その時に自分自身というものが考え感じられると同時に、それと同時にそれを取り巻いておる膨大な宇宙というものが感じられる。で、それが我々の人生の本源的な事実で、そういう人生の本源的な事実に普段は気がつかない。大抵の人はそういうものに気がつかないで一生終わってしまう。ああ儲かった儲かったと思って喜んでる時もあるし、ああ損した損したって言って悲しんでる時もあるし、あるいは結婚できて嬉しかったと思ってることがあると思うと、おたちまちに喧嘩して別れたいっていうようなこともあり得るし、そうかと思うとまた一緒になりましょうっていうような人もあるし、人生っていうのは非常に様々。いいことがあるかと思うと悪いことがある、悪いことがあるかと思うといいことがある。で、そういう波乱の多い生活の基準というのは何かというと、自分自身が何かということを掴んだときに人生の本当の意味がわかる。だから座禅によって何をやるかといえば、人生の本当の意味を味わうということにもならざるを得ない。で、そのことをここでは空間を学ぶと、虚空を学ぶ。虚空間というのは何かって言葉で説明することは難しい。机も座布団も畳も柱も電車も自動車も全部ひっくるめたところが空間で、そういうものの全体を学ぶことが座禅の狙い、仏道修行の狙いということになる。で、そのことをまさに虚空のごとく学すべしと。しかあれば学般若これ虚空なり。正しい知恵を学ぶ、座禅によって正しい知恵を学ぶというのは何かといえば、これ虚空なり、空間そのものだ。我々が住んでおる空間そのものだ。で、虚空は学般若なり。空間というのは何か。我々が住んでおるこの言葉では表現できない世界というのは何かといえば、正しい知恵というものを学ぶことに他ならない。正しい知恵を学ぶということは何かといえば、座禅をしておるときの状態。座禅をすることによって正しい知恵と一体になった瞬間を味わうことが、虚空を学ぶということの意味に他ならない。これ虚空なり、虚空は学般若なりと。で、こういうふうに、正しい知恵というものがある捉え方をすれば、空間を学ぶということと同じ意味だというふうに、大般若経の中から軸を引っ張ってこられて、説明しておられる。で、次も似たような説明になるわけだけれども、天帝釈また仏に申して曰く、世尊よ、もし善男子善女人と、この諸説の人心、般若波羅蜜多において、呪事し独自し、義のごとくしいし、他のために演説せんに、我まさに、いかにしてか守護すべき、ただ願わくば世尊よ、哀れみを垂れて、自供をしたまえ、と、その時、愚寿前言天帝釈に言って曰く、今日しかよ、何時、法の守護すべきあるを見るやいなや、天帝釈曰く、いななり、大徳よ、我、法の、 ここに、自己すべきあることを見ずと、善言曰く、今日しかよ、もし善男に、し善女人と、諸説のごとき人心の般若波羅蜜多に従する、従すれば、すなわちこれ守護なり、もし善男し善女人と、諸説のごとき人心般若波羅蜜多に従すれば、常に恩理せず、まさに知るべし一切の人非人は、その弁を知具して、損害をなさんと欲するも、ついに売ることはたわず、教師かよ、もし、諸説のごとき人心般若波羅蜜多に従する、諸菩薩を、死後千と欲する者は、国を死後千と欲するに異なることなし、知るべし、樹字六樹、よりし、すなわち死後般若なり、よく死後は樹字六樹となり、で、天体釈また仏に申して曰く、で、大釈天が釈尊に申し上げて言うには、世尊よ、もし善男子善女人と、その諸説の人心の般若波羅蜜多において、呪術師し、呪術師、独呪し、理のごとく師し、他のために演説せんに、我まさにいかにしてか死後すべき。ただ願わくは世尊よ、憐れみを垂れて自供したまえ、と。で、大釈天が、釈尊に対して、世尊よ、善男子、善女人。善男子というのは仏教を信じている男子。それから善女人というのは仏教を信じている女子という。で、仏教をしておる男女の人々が、この諸説の人心の般若波羅蜜多において、今この経典において説かれておる意味の深い正しい知恵というもの、本当の知恵というものに、を、授受し、独受し、それを受け取り、また、その、この経典を読み、また経典に説かれた、理論に従って物事を考え、他のために演説せん、他の人のために、その経典の趣旨を演説するということをやった場合に、我まさにいかにしてか死後すべき。それらの人々を自分はどのようにして守ることをしたならばよろしいでしょうかと。で、ただ願わくは世尊よ、憐れみを垂れて自供したまえと。で、ひたすらお願いしたいことは、釈尊が憐れみを自分に垂れてどうしたらよいのか教えて、いただきたいと。で、その時、愚住前言、天大釈に言って曰く、ここの、ところの、問答で、先ほどと関係がある、愚住前言というのは先ほども出てきた、長老の名前。で、愚住前言、天大釈に言って曰く、愚住前言が、大釈天に対して、言うには、今日しかよ、何時法の死後すべきあるを見るやいなや。で、天大釈よ、お前は法の守るべきものがあるかどうか、それを見ることができるかどうか。法というのはこの我々の住んでおる実在の世界。で、実在の世界というもの、それを規律しておるキリストというものを見ることができるかどうか。で、天大釈曰く、皆なり。いや、そういうものは見ることができません。で、法というのは我々の住んでおる宇宙そのものであるけれども、その中の秩序というものが見れるかというと、それは目で見ることができない。したがって、大釈天は正直に、いや、そういうものは自分は見ることができません。この現実の世界というものをそのものは見ておるけれども、それを支配する法というふうなものは見ることができません。 で、天体尺曰く稲なり。で、大徳よ、我、法の、ここに死後すべきあることを見ず、私は、この宇宙を支配しておる秩序というようなものが、で、我々が守らなければならんと思われるものが、あるかどうか、それをこの目で見ることができません。で、善言曰く、教師かよ、もし善男子善女人と、諸説のごとき人心の般若波羅蜜多に従すれば、すなわちこれ死後なり。で、そこで天体釈に対して教えて言うには、もし善男子善女人、仏教を信じておる男女の人々が、諸説のごとき人心の般若波羅蜜多に従すれば、すなわちこれ死後なり。この経典に説かれておるような意味の深い真の知恵というものに自分自身を置くならば、従するというのは自分自身を置くという。だから般若波羅蜜多に従するということは、座禅をやってその境地に自分の身を置き、その体験を普通の日常生活に生かしていくということが、諸説のごとき人心の般若波羅蜜多に従するという意味。で、そういう状態に我が身を置くならば、すなわちこれ死後なり。そういう状態に我が身を置くことが、般若を守り、この般若を説いた経典を守ることになる。だからそこでは頭を使ってどうこうということではなしに、自分の状態を般若の状態に置くということが、正しい知恵そのものを守るということの唯一の具体的な形だと。で、もし善男子善女人と諸説のごとき人心般若波羅蜜多に従すれば、常に恩利せず。で、もしも、仏道を信じておる男女の人々が、この経典に説かれておるような意味の深い真の知恵というものを、に我が身を置くならば、常に恩利せず、正しい知恵というものから決して離れることがないと。で、まさに知るべし、一切の人、否認は、その弁を知具して、損害をなさんと欲するも常に売ることはたわず。で、このような般若の状態に住んでおると。般若の状態に自分自身を置いておくならば、まさに知るべし一切の人非人は、すべての人あるいは人間以外のもの、そういうすべてのものが、いろいろな手段を巡らして、その般若に住んでおる人を損なおうとしても、いろいろな災いを与えたり、いろいろな損害を与えたりしようとしても、ついに得ることはたわず。で、正しい知恵というのは正しい判断の基礎。したがって、周囲からどんなに攻撃をし、どんなに罠をかけて引きずり下ろそうとしても、本人自身が正しい知恵に我が身を置いておれば、決して被害は受けないと。そのことが一切の人非人その弁を示して、損害をなさんと欲するも、ついに得ることはあたわず。で、今日しかよ、もし、諸説のごとき人心般若波羅蜜多に従する諸菩薩を死後せんと欲する者は、虚空を死後せんと欲するに異なることなし。で、天体釈よ。別の言葉で言うならば、この経典に説かれておる意味の深い本当の知恵というものに我が身を置く。たくさんの仏道修行者を修行するということはどういうことかというふうに考えてみると、それは、虚空を死後せんと欲するに異なることなし、 この空間を守ろうとしておるのに異なることなし。つまり、正しい知恵に我が身を置くということは特別のことではない。ごく普通の自分自身の当たり前の状態に我が身を置くということが、般若に我が身を置くということであり、虚空を守るということの意味に他ならない。だから座禅によって特別偉い状態になるということではなくて、自分自身の普通の状態に戻るということです。人間というのは自分自身の普通の状態に戻れば、とてつもない大きな知恵が出てくる。ところがそういう状態に割合に我々は普通、縁遠いから、つまらない知恵をいろいろと働かして、ああだこうだと言って、苦労を重ねてみるけれども結果が良くないというふうな場合が非常に多い。我々に知恵、不幸をもたらす原因の非常に多くのものは、我々自身の頭の働き、あれこれといろいろ考えて、結局のところ結果を悪くしてしまうのは、我々自身の頭の働き。だから我々の頭の働きが、いい結果をもたらすためには、その考えの基礎にある、判断の基礎が、正しいということが大事。で、その判断の基礎がここに言われておる般若という。だから般若に我が身を置くということが非常に大切であると同時に、その般若に我が身を置くということがどういうことかといえば、ごく普通の状態にあるということ。自分自身がごく普通の状態にあるということ。言葉を変えて言えば、虚空を守る。空間を守る。座禅をやっているときには自分自身が自分の体の範囲だけの空間を守っておるに過ぎない。で、そのことから正しい知恵が生まれてくると。で、知るべし樹樹独樹、如理し、すなわち守護般若なり。で、したがってこのようなところから考えてみると、般若の経典を持ち、それを読み、またその般若の経典が教えているところの理論に従ってものを考えるということが、すなわち守護般若なり、正しい知恵を自分のものとして保持しておるということの意味である。そしてまた、よく守護は樹樹独樹となり、正しい知恵を守ろうとすることは、経典を保持し、また経典を読むことに他ならない。で、この、経典を樹樹し、経典を読むということを別の言葉で言えば、座禅をするということも含まれている。座禅をするということによって、本当の意味で、正しい知恵というものを自分のものとし、またそれを読みこなすということにもなる。欲守護は樹樹独樹となり。で、こういうような形で、道元禅師は、知恵の状態に我が身を置くということは、虚空を守るということと同じ意味であると、そういう主張をされているわけで、こういう記述というものがどういうことを意味するかというと、大乗仏教における般若経というのは非常に重要な位置を占めているわけ。だから大乗仏教というものを考えていく上においては、般若とは何かと、正しい知恵とは何かということが非常に大きな問題になるわけ。で、その非常に大きな問題を道元禅師のお立場から極めて短い言葉でお説きになっているのは、この般若波羅蜜多の巻の意味。だから、この巻を通じて道元禅師が大乗仏教という思想の中で般若という言葉をどういうふうに理解されておったかということが非常に的確にわかるわけ。 で、そのことが道元禅師の仏教思想というものの理解にも直接つながるという関係にあるわけです。では次に行きますと、78ページの一番最後の行。戦士古物曰く、今心口に似て虚空にかかり、東西南北の風を問わず、一等に他のために般若を断ず、適調等量適調等、これ、仏祖的的の断般若なり、今心般若なり、今他般若なり、今時般若なり、今東西南北般若なり。で、この一段は、道元禅師の師匠の天道如上禅師が作られた風林に関する詩そのものを取り上げて、やはり般若というものが何か、正しい知恵というものが何かということを説いておられるわけ。だから従って、渾身口に似て虚空にかかり、東西南北の風を問わず、一等に他のために般若を断ず、適調等量適調等というのは、道元禅師の師匠が、である天道如上禅師が作られた、風林に関する詩そのもの。で、戦士古物曰く、自分の亡くなった師匠である天道如上禅師が詩を作って言われたと。本心口に似て虚空にかかり、風林というものは体全体が口のような格好をして空間にぶる下がっておると。で、東西南北の風を問わず、東の風だったらチリンチリン音がするけれども、西から来た風ではチリンチリン音はしないというようなことはない。東から来ても、西から来ても、南から来ても、北から来ても、どっから風が吹いてきても常にチリンチリンと音を出す。で、一等にいたのために般若を断ず。どっから風が吹いてきても、いつでも他の人のために般若を断ず。正しい知恵というものを語っている。だから仏教においての正しい知恵というのは単なる理屈ではない。風鈴のチリンチリンチリンという音、それが正しい知恵そのものだ。で、そのことはどういうことかというと、我々が住んでおるこの世界というものを理解する基礎というのは、この世界そのもの。だからこの我々が住んでおる世界の意味がわかるということが、我々の人生の意味がわかるということに他ならない。で、そういう人生の意味というものは、本の中にはなかなか書いてない。そして人生の意味というものは我々の体験を通して、体を通して実感するしかない。で、そういうものが仏道における知恵、般若。だからそういうものがどういうところで感じられるかというと、道元禅師の師匠の天道如上禅師は、軒下にぶら下がっておって、風が吹いてくるとチリンチリンチリンとなる風鈴が知恵を語っておると。本当のこの現実の世界というものが何であるかということを風鈴の音が語っておるというふうに感じられて、この詩を作られた。だから一等に他のために般若を断ず。だから般若というのは理屈ではない。我々の日常生活における実感そのものが般若。で、それが仏道哲学の究極にあるもの。で、その般若とは何かというと、適調等量適調等。この適調等量適調等というのは、これはいずれも風鈴の音を漢字で表したまで。だから適という字は、天というふうに、日本の発音で言ったら読んで差し替えない。それから、手というのも天。それから、塔というのはトン。麻雀をやってる人はよく知ってるけれども、トンフォン、トンフォン。東の風のトンフォン。 これは中国の発音。だから、トン。だから、量っていうのは量。だから、敵は、また、天。だから、長は鎮、トン。敵長統領、敵長統領っていうのは、天鎮トンリャンというふうな、天鎮トンというふうな、風鈴の音をそのまま漢字に表したまで。だから本当の知恵というのは何かというと、天道如上禅師のお立場からすれば、経典の中の文字でも何でもない。軒場の先にぶる下がった風鈴の風に吹かれて、チリンチリンチリンとなる音そのものが、本当の意味での知恵を我々に語ってくれていると。こういう詩を作られた。で、これに対して道元禅師が、感想をその後に述べるわけ。これ仏祖的的の断般若なり。着尊以来代々の方々が伝えてきたところの本当の意味での正しい知恵というものを語っておる言葉である。仏祖的的の断般若なり。で、根心般若なり。で、この、詩を読むと、風鈴そのものの体全体が知恵に他ならない、般若に他ならないということも言えるし、また、この詩を作った天道如上禅師の体全部が本当の知恵そのものだということも言えると。それから、根他般若なりと。他というのは、自分自身以外ということで、今日の西洋哲学の言葉で言えば客観ということ。だから、根他般若なりというのは、この天道如上禅師、あるいは風鈴を取り巻いておる周囲の世界全部が正しい知恵そのものである。根自般若なり。字というのは自分自身。だから、客観世界の中にポツンとあるところの風鈴、あるいは、天道如上禅師ご自身、そういう主観、主体というものもすべて正しい知恵に他ならない。で、今東西南北般若なり。で、そういう面から見れば、東も西も南も北も、この世の一切が正しい知恵そのものに他ならない。で、これが仏教思想。だからそういう点ではここに座っておられる皆さんが、すべてが正しい知恵そのものに他ならない。これはもう、自分はいや、そんなことはございませんと。遠慮してきますってようなことを言っても逃げるわけにいかない。これは道元禅師が言っておられるわけだから。我々は全部は正しい知恵。ただ、それに気がつくか気がつかないだけの問題。これが大きい。過去において何億何十億何千億というたくさんの人が生まれては死に生まれては死んでいったけれども、自分の一生の間に自分こそは正しい知恵そのものだということを感じた人と感じないで死んでった人といろいろあるわけ。大抵の人はこんな世の中面白くないと俺は一生懸命やったけどちっともいいことがなかったと。悔しい悔しいと思ってるうちに一生が終わってしまうというふうなことも決して少なくない。ただ、我々自身が今日この世の中に生まれてきたことがいかに尊いことであるか。頭でもってなぜ生まれてきたんだって考えてみたって到底考えきれるものではない。実に不可思議。実に不可思議であるけれども今日現に生きてご飯をいただいて仕事をしているということは紛れもない事実。で、その紛れもない事実がいかに不可思議なものであり、いかに尊いものであるかということに気がつくということが般若ということの意味でもある。で、そういう点では、今東西南北般若なりと、この世の一切が正しい知恵に他ならない。で、そういうことを主張されてるわけ。で、次行くと、釈迦牟尼仏曰く、舎利子よ、この諸々の有情はこの般若波羅蜜多においてはまさに仏の住するがごとく住すべし。般若波羅蜜多を 供養し、来敬し、死すること、まさに、仏、ボギャボンを、供養し、来敬するがごとくすべし。家はいかん。般若波羅蜜多は仏、ボギャボンに異ならず。仏、ボギャボンは般若波羅蜜多に異ならず。般若波羅蜜多はすなわちこれ仏、ボギャボンなり。仏、ボギャボンは、すなわち、これ、般若波羅蜜多なり、何をもってのゆえに、舎利子よ、一切の如来王将等学は、皆、般若波羅蜜多によりて出現を得るがゆえに、舎利子よ、一切の菩薩、摩訶薩、独覚、阿羅漢、不漢、一来、夜等は、皆、般若波羅蜜多によりて出現を得るがゆえに、舎利子よ一切世間の十善合同、四条路、四無色城、五神通は皆、般若波羅蜜多によりて出現を得るがゆえに、しかあれば、すなわち仏部が本は般若波羅蜜多なり、般若波羅蜜多はこれ諸法なり、この諸法は空想なり、不生不滅なり、不具不浄なり、不増不減なり、この般若波羅蜜多の現状せるは仏ボギャボンの現状せるなり、問修すべし、参修すべし、供養、来敬する、これ仏ボギャボンに無言生じするなり、無言生じの仏ボギャボンなり、消防現像まか般若波羅蜜、その時、天福元年夏安吾の日、観音通り院にありて週に示す、寛元二年、更新春三月21日、越吉報少女寺社寮にありてこれを書写す。で、釈迦無二仏曰く、舎利子女、この諸々の有情はこの般若波羅蜜多においてまさに仏の住するがごとくすべし。で、釈尊が言われているのには、舎利子よ。舎利子っていうのは舎利子ということで、釈尊の十大弟子の一人。で、この舎利子、舎利子に呼びかけて、この諸々の有情はこの般若波羅蜜多においてまさに仏の住するがごとくにすべし。で、諸々の有情、有情というのは心を持ったものという意味。だから我々を含めて、様々の生物はこの般若波羅蜜多においてまさに仏の住するがごとくにすべし。釈尊がこの正しい知恵の中に住まれたと同じような姿で住むべきであると。で、そのことはどういうことかというと、般若波羅蜜多を供養し、来敬し、死すること。まさに、仏ボギャボンを供養し、来敬するがごとくすべし。で、この、釈尊がなされたと同じように、正しい知恵というものを、に、捧げ物をし、来敬し、それを礼拝し、それを考えるということが、まさに、仏ボギャボンを供養し、来敬するがごとくすべし。仏ボギャボンというのは、釈尊のこと。ボギャボンというのは、他の漢訳の言葉で言えば世尊ということ。だから仏ボギャボンというのは仏世尊ということ。釈尊ということ。で、釈尊に対して捧げ物をし、またそれを礼拝すると同じように正しい知恵というものを礼拝し供養すべきである。で、言えはいかん。般若波羅蜜多は仏ボギャボンに異ならず。仏ボギャボンは般若波羅蜜多に異ならず。般若波羅蜜多はすなわちこれ仏ボギャボンなり。仏ボギャボンはすなわちこれ般若波羅蜜多なり。で、なぜ釈尊に対して供養し礼拝するのと同じように、正しい知恵に対して供養し礼拝し、それを考えるということをすべきだというかというと、般若波羅蜜多は仏ボギャボンに異ならず、正しい知恵というのは何かといえば釈尊そのものに他ならないと。釈尊というものと正しい知恵というものとは全く同じものだ。 したがってこの我々の住んでおる宇宙全体が正しい知恵であるとするならば、その宇宙全体が釈尊と少しも異ならないものだと。そういう理解に、般若は仏母伽梵に異ならず、仏母伽梵は般若波羅蜜多に異ならず、釈尊とは何かといえば、正しい知恵に他ならない。釈尊は今から二千数百年前にインドに生まれて、修行をされて、真実をつかまれて、80歳で亡くなったというふうに言われておる。だからそういう点では歴史的に生きられた人間であるわけだけれども、釈尊が修行の結果、この宇宙と一体のものだということを自覚されて、それを人に説かれて亡くなっていったということは、釈尊とこの我々の住んでおる宇宙とが全く一つのものであるという事実を証明して亡くなられたということにもなる。で、したがって、この我々の住んでおる宇宙が正しい知恵そのものであるとすれば、この我々の住んでおる宇宙というものは釈尊そのものと異ならないと。そういう意味で仏部伽梵は般若波羅蜜多に異ならず、般若波羅蜜多はすなわちこれ仏部伽梵なり、正しい知恵というものはまさに釈尊そのものであると。で、仏部伽梵はすなわちこれ般若波羅蜜多なり、釈尊は何かといえば正しい知恵そのものに他ならない。で、何をもってのゆえに、舎利子を一切の如来王将等学は、皆、般若波羅蜜多によりて出現する、を得るがゆえに、なぜかというと、舎利子よ、一切の如来、すべての真実を体得された方々、で、そういう体得された方々が持っておられたところの、正しい均衡の取れた悟り、体全体の実感というものは、皆般若波羅蜜多によりて出現するがゆえに、正しい知恵によってのみ仏は生まれ、また仏の悟りというものは生まれるのであるから。で、しかもこの般若波羅蜜多というのは、座禅をやってる時の心境、座禅をやってる時の状態ということであるとすれば、仏というものも座禅から生まれ、悟りというものも座禅から生まれると。座禅そのものが悟りだということにならざるを得ない。で、舎利子を一切の菩薩、摩訶薩、独覚、阿羅漢、普賢、一来、夜等は、皆、般若波羅蜜多によりて、出現を得るがゆえに、で、また別の言葉で言えば、一切の菩薩、摩訶薩、すべての仏道修行をしておる人、それから独覚というのは、山にこもって一人で修行をして、真実を体得する人、それから阿羅漢というのは、声聞といって、釈尊の説法を聞いて理論的に修行をして、真実を得る人、それから、普賢一来夜というのは、いずれも阿羅漢に到達するまでの中間の段階。で、夜というのは一番最初。釈尊に到達する一番最初の予備段階。それから、一来というのは一度到達した段階。それから、普賢というのは、釈尊と同じ境地に入って、もう戻らなくなった状態。だから、阿羅漢というのはもう完全に、釈尊と一体になった状態。で、これも、仏教哲学の中で、夜一来普賢阿羅漢というふうな、真実に到達する段階というものが経典に語られておるので、それを、ここに引いてこられて、そういう境地もすべて、般若波羅蜜多によりて出現をうるがゆえに、正しい知恵、本当の意味での正しい知恵というものを基礎にして、菩薩、摩訶薩も、独覚も、阿羅漢も、普賢も、一来も、夜も生まれてくるということが言えるから。がしゃりしよう、一切世間の従前行動、四条路、四無意識上、 個人通は皆、般若波羅蜜多によりて出現を得るがゆえに。で、さらに、舎利弗子よ。一切世間の、この、我々が住んでおる世界のすべての、従前行。従前行というのは、やはり仏道において、良い行いとして挙げられておる等の種類のものがあるわけで、その従前行、あるいは四条女、四条女、これは四種類の落ち着いた気持ちの世界。それからまた、四無色情、これは、無色界、物質の世界でない世界。そういう世界における四つの境地。それから五人図。五人図というのは、天元図、天智図、多神図、宿命図、如意図。これはいずれも普通の人間ではなかなか到達できないような、優れた能力。で、そういう五人図というふうなものも、すべてこの正しい知恵というものを元にして出現することができるから。だからそういう点では、人がよく見えないようなものをよく見ることができるというふうなのも、正しい知恵、つまり体が落ち着き、心が落ち着いておるというときには、人が欲にくらんで、あるいは日常生活のいろんな迷いに目がくらんで、見えないものを普通の状態に我が身を置いておけば見える、気がつくということがある。で、それが、五人通というふうなものが、般若から生まれてくるということの主旨。で、このことは、欲から比較的遠ざかると物がよく見えるということがある。欲に目がくらんでおると、何でもないことが気がつかなくて、儲けたい、儲けたいと思ってると大損しちゃうというふうなことも、まあまあありがち。で、そういう点では、普通のものが普通に見えるということが正しい知恵。般若ということの意味。で、普通のものが普通に見えるということが、我々の日常生活において非常に大切なところ。ところが、普通はそういかない。いろいろと、偉い先生の本を読んで、こうあるべきだ、あるべきだっていうような、考えが頭にいっぱい詰まっておると、現実そのものを見損なう。ごく何でもないことを、おかしな考えに引っ張り回されて見損なうという場合が、得てしてありがち。だからそういう点では、白紙に戻るということが正しい知恵ということになる。空間を学ぶということは、どういうことかといえば、白紙に戻るという。こだわりのない考え方で、現実を見つめるということ。それが、般若ということの意味でもある。で、したがって、しかあれば、すなわち、仏ボギャボンは、般若波羅蜜多なり、般若波羅蜜多は、これ、処方なり。で、したがって、このような記述から考えていくと、仏ボギャボンは、般若波羅蜜多なり、釈尊そのものは、あるいは真実を得られた方々は、いずれも、正しい知恵そのものであると。で、般若波羅蜜多はこれ処方なり。では、般若波羅蜜多、正しい知恵とは何であるかというと、これ処方なり。処方というのは現実の世界。我々が住んでおる現実の世界そのものが正しい知恵そのものである。だから我々の知恵というものは空のものであってはならない。頭の中で考えた、学校で教わった、本に書いてあったということでは、正しい知恵というものにならない。正しい知恵というものは現実に役立たなきゃならない。自分たちの日常生活において生きてなきゃならない。そういう生きておる知恵というものは、この我々の住んでおる世界そのものから学ばなきゃならない。だからよく世間でも、知識ではなしに経験だということをよく言う。経験によって何が得られるかというと、般若が得られる。理屈ではない。学校で教わったこととは別のこと。いろんな場面に遭遇して、いろんな人に会って、いろんな人の考え方を聞いて、苦しい思いをしたり、楽しい思いをしたり、 人生経験を積んでいることによって、この世の中がどういうふうに出来上がっているかということが分かってくるし、それが人生に役立つ本当の意味での知恵ということにならざるを得ない。だから、般若波羅蜜多はこれ処方なり、我々の住んでおる現実の世界そのものが正しい知恵に他ならない。で、この処方は空想なり、不生不滅なり、不空不浄なり、不増不減なり。で、ではその我々の住んでおるこの宇宙というもの、現実の世界というものはどういうものかというと、空想なり。空というのは言葉で表現できないものだ。想というのは姿という。だから我々がいろいろと知恵を働かして、この世の中とはということで、定義をしたいと思ってもできない世界だ。何らかのものを感じることはできるけれども、言葉でそれを説明しようとしてもできない世界だ。で、そのことが、この処方は空想なり、で、不生不滅なり、で、それは、過去になかったものが今生まれてきたというふうなことではない。永遠の過去からずっと続いておる。そうかといって、不滅なり。それが、いつかなくなっていくというふうなものでもない。現に存在し、また今後も存在するという性格のものであると。で、不浄、不空、不浄なり、不空というのは垢がついていないという。あるいは不浄というのは、清くないということ。で、これはいずれも空想なりということの説明、不浄不滅というのを、不空、不浄なり。つまり、汚れておるとか清いとかいうふうに定義づけはできない。この我々の住んでおる世界というのは清いとか汚れておるとかいうふうな定義づけができないほど現実の絶対の世界だと。不空不浄、不増不減なり。それはまた、もうちょっと、こういうものが欲しい、ああいうものが欲しいと言ってみても、そう人間の思い通りに増えたり減ったりはしない。これは多すぎるから少し減らしたいと思っても減らすわけにいかない。人間の思惑を超えて、厳然として存在するものはこの我々の住んでおる世界。で、従ってそれは不増不減なり。で、この般若波羅蜜多の現状をせるは、仏母が煩の現状をせるなり。で、従ってこのように、この現実の宇宙というものは言葉で表現できない。不生不滅、不空不浄、不増不減のものであるというふうな、こうした正しい知恵が、現状せるは、現実のものとして、自分自身の知恵として、我が身についたということは、仏母伽梵の現状せるなり、釈尊そのものが出現したことだ。自分自身が釈尊になったということと同じであると。で、文殊すべし、三殊すべし、供養。で、従って、その境地というものを大いに探求してみる必要があるし、またその境地に自分自身で入り込む必要があると。三種すべし。で、供養来啓するこれ、仏部伽梵に武言生じするなり。で、このような形で正しい知恵に備え物を捧げ、また礼拝をするということは、仏母伽梵に武言生じするなり、釈尊そのものにお仕えするのと全く同じ意味であると。で、武言生じの仏母伽梵なり、釈尊にお仕えしておるという形において、自分自身が釈尊と全く同じになったことに他ならない。武言生じの仏母伽梵なり、で、正号玄蔵摩訶般若波羅蜜多、その時、天元元年夏安吾の日、観音通り院にありて、衆に示す。で、この時が、 西暦の年号で言えば1233年、したがって道元禅師が数え年で34歳の時、で、夏安吾の日、安吾というのは、夏の間90日間、寺院の中に滞在して、座禅を一生懸命にやる期間のことを安吾という。だから夏の、そういう長い滞在期間の、日に、観音通り院にありて中に示す。で、観音通り院っていうのは、京都の深草の地に作られた道元禅師の最初の お寺。で、そこにおいて中に示す。たくさんの僧侶に対して、この、マカハンニハラミツの巻を設置したと。で、寛元2年更新春3月21日、それから1243年の旧暦の3月21日、都市の奥に吉祥長者の自社領にこれを、で、この2行目の、1243年、旧暦春3月21日というのは、道元禅師の